の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。憐れみ深い全能の神よ、どうか主の豊かな恵みによってすべての害あるものから守ってください。体と魂とに備えをし、あなたの御心の思いを喜んで成し遂げることができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする備え物を聖別し、また私たち自身を完全な備え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一心情を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主全能の父である神を信じます。私はその一人子私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り乙女マリアから生まれポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け十字架につけられ死んで葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちからよみがえり天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり永遠の命を信じます。アーメン。恵み深い天の父なる神様、あなたの恵みをとこしえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく知らせます。あなたの恵みの御業は人の目を開き天にも地にもある世界に満ちているあなたの威厳を見させます。あなたが天の父であられることに感謝と喜びの歌が絶えません。私たちはあなたの皆を喜び感謝します。今日もあなたの皆を喜びあなたを礼拝する者たちに平安をお与えください。霊と誠をもって礼拝する者たちを祝福し主イエスにある霊の賜物を豊かにお与えください。自分の罪のために心から悲しんでいる者が恵みと平安に導かれ真実がなおそのものを捉えますように。神様、私たちはあらゆる時代の歴史を経て今に至っています。その歴史を振り返りますと人類に何一つ進歩はなく人はますますあなたが作られた秩序に逆らい罪は深く、また世界中の教会もこの世の影響を受けてこの世との区別も曖昧になってきている昨今を見ています。あなたからの印は歴史上のどの時代よりも多く与えられているのですが、あなたに立ち返ろうとしません。この時代、私たちの教会はあなたが人たちを通して建てられた教会の原点にしっかり立って歩むことができますようにお支えください。この世の力、黄泉の力も対抗できない主イエスの純真な心を持っていつまでも十字架の道を愛し世の光の役割を果たすことができますようにお助けください。敬愛する野中貴美子氏があなたによって許され生かされたこの地上での歩みを終えました。突然の知らせに驚き悲しむ兄弟姉妹、特に姉妹を失った深い悲しみの中にあるご家族にあなたからの平安が与えられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は 永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第16章25節から33節まで、新約聖書201ページ下の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第16章25節、私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。
Oh! 主イエスはご自身が通られる十字架と死を生みの苦しみと言われました。人の罪には代価が伴う、それは普遍の真理です。主は罪の代償としてのご自身の務めを成し遂げられ、その結ばれる身を見て、命に生かされる人々のことを見て喜ばれました。そして新しい命が生まれ出た喜びに、すべての苦しみを忘れると話されたのでした。当時の人々のためだけでなく、ではなく、2000年後の私たちのためにも、それだけでなく、すべての歴史において、神の前に生かされ、新しく生まれ変わる命をご覧になったのです。そのために、そのすべての生みの苦しみを取られたのでした。この世においては死んで滅びたかのようでしたが、神はご自身を惜しみなく捧げられたキリストを死んだままにはしておかれませんでした。弟子たちにも今日の教会にも、人のために十字架を背負い死ぬことがこの世においては全てを失い死ぬかのようなことですが、それは御心にかなうこと、神の前を生きること、栄光に輝くよみがえりと勝利の道であることを明かしされたのでした。しかし今日私たちに与えられている聖書の箇所に出ている弟子たち、まだ十字架と死を通られた復活の主イエスを知らないのです。今は十字架がどうしてあるのかも知るはずもないのです。主が死なれること、復活についての話もわからない。その彼らにご自身を復活させられる天の父について話されても今はわからないのです。これまでは彼らの理解する力に応じて話してこられました。そして今日主イエスは、私はこれらのことを例えを用いて話してきた、もはや例えによらずはっきり父について知らせる時が来ると語り始められたのです。ここに例えとあるのは、いわゆる聖書に多く出ている主イエスの例え話とは違う言葉が使われています。ありのままを伝えてもわからないので、彼らの理解に応じて語られた内容をここで例えと表したのだと思います。主はもはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来ると言われました。すなわち、今は例えでしかわからない弟子たちであっても、後にわかるということです。天の父を知るその時には、あなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげる。私が父に願ってあげるとは言わない。と主は言われました。その時には彼らも天の父を知るから、弟子たち自ら天の父に願うことになるということです。当然ながら天の父は今もうすでに主の弟子たちのことを知っておられます。それのみならず、父ご自身があなた方を愛しておられると言われました。というのは、あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからであると言われたのです。そして、私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行くとお語りになりました。天の父が弟子たちを愛しておられるのは、主イエスが神のもとから出てきたことを信じたからだと言われるのです。私たちには主が神のもとから来られたという当然自然としている知識があるため、あまり違和感もなくこの箇所を読むのですが、当時のユダヤ人のみならずこの時代の人々もその場でそれを直接聞いていたら、信じる人はほんのわずかだったと思われます。むしろこの人何を言っているのだと戯言を言っていると思ったと思います。父 についてはっきり知らせると、私は神のもとから出てきてこの世に来た、そして父のもとへ帰ると。天の父云々、神を自分の父と呼んでいると。実際福音書にはこの人は神を冒涜している、人間でありながら神を自分の父と言い、自分を神のことを表していると反応したことがもう記されているのです。この主イエスの言葉、誰がわかるでしょうか。この人はナゼレ出身で大工ヨセフの息子ではないかという声が飛び交ったのです。ガリラヤの方言を使うナザレという田舎町出身の30代の男、エルサレムで学問をしたわけでもなく、大工出身のこのイエスを見ていて神のもとから来られたという話を素直に受け信じる者はいなかったのでした。しかし主が選ばれ召し出された弟子たち、主イエスが神のもとから出てきたことを信じたのです。彼らはこの方の語られる言葉を聞き、これまで聞いてきたファリサイ派の先生方や律法学者たちの教えとは違うと感じました。これまで聞いてきた彼らの立派な言葉とは違い、ナザレイエスの言葉には否定できない真実があり、拒めない力があったのです。律法の教え一つでも、律法学者たちが長年重ねてきた研究、それに伴う議論、また人が悩みに悩んで出した言葉とは根本的なところから違う。律法に隠される力ある真実を聞き、驚き、本当の意味を知る喜びに満たされる経験を何度してきたことか、彼らは3年間気づきと悟り、目から鱗という日々の連続であったと想像します。そして一旦この主イエスの真理が真理として気づかされますと、人から出た話、この世の話というものをもはや聞けなくなるのです。主イエスの真理の言葉しかもはや聞くことができないのです。何よりも主イエスと共に時を過ごし、その人格に触れ、その表される言葉が、またその技が主イエスご自身という実体そのものから出ている。堕落したこの世の人、この世の人とはその根本が違うと感じていたと思います。弟子たち、この方はこの世からではなく天から使わされた方だと信じたのでした。神は御子をこのように純真に素直に信じ従う主の弟子たちを愛しておられたのです。この時代にも30代のナザレの方言を話すイエスのこの世の見た目によらず、真実と真理を探し求める純真素直な心の人には、主イエスの教えがこの世からのものではなく天の父からのものであることが見えて、また聞こえてくるのです。私たちは聖書から何を見出しましょうか。世界中の多くの人が聖書を読んでも真理に近づけないのは、聖書からも世のものを見出そうとし、世の価値観を投影して見ていて真理を聞こうとしないからです。ナザレ人イエスから真理を聞き、驚く弟子たちのその純真な心で、私たちも主イエスの言葉を受け聞いていきましょう。弟子たちは言いました。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今分かりました。それによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じますと。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、 すでに来ている。このあと主が捕らえられるとき、弟子たちは主から離れ逃げ去っていきます。主イエスは一人にされるのです。しかし、私は一人ではない、父が共にいてくださるからだと言われるのです。そして次の話が驚きです。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためであると言われるのです。ご自身を離れ逃げていく弟子たちが平安を得るためにこれらのことを話していると。私は一人ではない、父が共におられると。主は十字架の道を一人歩かれるのです。すぐそばにいた弟子たちを皆去っていき、主はご自身を非難し、暴力を振るい、あざけり、裁く人たち、偽りを語る者たち、兵士たち、さらに大勢の群衆とが一体となった声で十字架につけろと聞く、そのような人たちに囲まれるのです。この世にあっては完全に一人残され、一人捨てられた、これほどまでに一人、残酷なまでの一人になられ、不幸の極みのようにされるのですが、主は私は一人ではない、父が共におられると言われるのです。それはこの世に対し意地を張って言っていることではありません。事実を語られたことです。十字架と死を通られることがあっても、一人ではない、父が共におられると。だからといってこれから背負われる十字架の重さが軽くなるのではありません。飲むべき杯が取り去られるのでもありません。何一つ残さず飲み干さなければならない、通らなければならないのです。しかし天の父が共におられる、一人ではない、この揺るぎのない事実真理ゆえに、飲むべき杯を飲むことができるのです。その杯を取り去ることのできる父が、それをおいしいならず飲むようにとされている。父が共におられる、その一つにご自身を委ね、与えられた道を進まれるのです。父が共におられるから一人ではないと。ここで私たちは御子の十字架と死を通らせる天の父の御心を忘れてはなりません。共におられるとは、天の父はその御子のすべての時、十字架と死の中を通るすべての時を共にされることです。人間世界では子供の代わりになるというのが親心です。これと比べてはなりませんが、それをはるかに超える神の御心が御子のすべての時と共におられ、それらをすべて知るということが、父が共におられるということに示されていることをもご一緒に記憶したいのです。人が生きることを願う父が、人が生きることを願う父がそこにおられたのです。主は父が共におられる、一人ではない、この揺るぎのない知識ゆえに十字架の道を進まれる。しかしこの確かな真理は、ご自身十字架と死で終わらない、父がご自身を死んだままにはしておかれない、ご自身をよみがえらせられる父、御心にかなう従う子に栄光を与えられる父を知る知識でもあります。そして主イエスが十字架の道を歩かれるのは、人の代償となられたことでありますが、さらにご自分に従う人たちにご自身にある父への信仰を与えるためだったのです。神の御心のため、たとえ十字架を背負うようなことがあっても一人ではない、神が共におられる、それをご自身のよみがえりをもって確証してくださるためです。その信仰を弟子たちに、私たちにも 授けてくださるためです。それゆえに主は弟子たちにこれらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると語っておられるのです。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私たちはおぼろに見える事柄を見ているのではありません。不確かな道を歩むものでもありません。勝利を確証してくださった復活の主を見てこの地上を歩むのです。今は弟子たち迫害がある、追放される、殺される、憎まれると言われ、今日もあなた方には世で苦難があると言われたのでした。さらに主ご自身去っていかれるとの話、不安の中です。その弟子たち、今は主が勇気を出しなさいと語られる言葉もどういうことなのだろうかと戸惑いのただ中だったと思います。しかし後に知るのです。はっきり父について知らされるとき、はっきり天の父を知るとき、勇気を出しなさいとは不確かなところから語られたことではなく、すでに勝った道に進む確かな事実のもと語られたことだと、御子を復活させられた天の父を知るのです。父が共におられ一人ではないと言われたその天の父を見て、その確かな事実を見て明確な道を歩むのです。勇気を出しなさいとは、この世で人が人を慰め励ますために語りかけるようなそのような言葉ではありません。神がおられ、一人ではない、確かな知識ゆえの揺るぎのない言葉です。世は一人にされることへの不安と恐れを抱いて生きています。そのために人は互いに群れますが、そうしても満たされないものがあります。寂しいからといって集まっても、それは永遠のものではなく、すぐに消えてなくなってしまうことも多々あります。何よりもそれは人の孤独を根本から癒すものではないのです。恐れ不安の時、人から大丈夫だと聞かされ、自分にもそう語りかけ勇気を絞り出すことも人は多いですが、本当の勇気とは確かな揺るぎのない神を知る天の父との関係のみに得られるものです。神がおられるという事実に私たちが生きているなら寂しいことはなく、一人ぼっちはなく、いつも二人ぼっちの満たされる世界を生きられるのです。主イエスが私たちにそれを示しておられるのです。ご自分の十字架と死と復活をもって、一人ではなく神が共におられるゆえに、人にはこの世の不安と恐れの代わりに、神の御心に従わない道に進むことへの恐れが代わりに生じるのです。十字架を愛し、十字架に逆らって生きることができず、主イエスの後を続かないことこそ不安と恐れをもたらすものになるのです。与えられる日々、どこに使わされ何をしていても、主イエスを与えられた神の御心に従って歩んでいきましょう。その道から右にも左にもそれず歩んでいきたい。神がおられる世界を見て、おぼろに見えるものではなく、はっきりと見て生きるゆえに、右にも左にもそれない、それて生きることをこそ恐れる、その信仰の眼差しを持って歩んでいきたいと思います。主イエスが私たちのためにその足跡を残してくださいました。主イエスがその道は決して一人ではないことを復活をもって証ししてくださいました。不変で確かな事実の上に立つ主イエスからのその勇気をいただき、 与えられた日々を神と共に歩んでいきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子が十字架と死を通られることをお許しになったこと、それは私たちのためでした。その御子と共におられることが御子のよみがえりによって明かしされました。どうか私たちの目も開き、あなたの御心に従う歩みが死んでも生きる道、何もかも失うかのようで全てを得て生きる命の道であることを明かしして生きることができますように。それによってあなたが共におられることが力強く明かしされますように。復活の主にある勇気、その信仰で私たちの心を満たしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。 主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってですね、頑張りますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。礼拝後には交わりの会が行われます。どうぞ地下ホールにお集まりください。そしてすでにメールで知らせましたように、先週の月曜日の朝ご子息の野中明彦さんから午前0時18分に野中紀美子氏が息を取られたとの知らせがありました。その後月曜日に納棺式、水曜日には出棺式を執り行い、今日の午後2時30分に野中紀美子姉妹のお葬式が礼拝堂で行われます。また引き続き ご家族のためにお祈りください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。